さあ続きましてのコーナーはたくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日も和田総合法律事務所より和田拓郎弁護士に電話がつながっております。たくちゃん弁護士よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね靴をあごめんなさい靴じゃないすいません漢字間違えちゃいました、席を入れずに長年一緒に暮らしている男性がいます。いわゆる内縁状態です。私としては席を入れてほしいのですが相手はどうやらその気はありません。内縁の妻であってももし相手との関係性が壊れた時に慰謝料請求、これができるのか、できるかと聞いたことがありますが席を入れてない私はどうやって内縁の妻であることを証明すればよいのでしょうかということですね。
なるほど、はい、
はい、あの内縁関係ってこれどうやって証明すればよいのかというご相談なんですけれども。
そういうことですよね、はい、で、まあ、仲がいい時はですね、まあ、その内縁の夫内縁の妻と呼び合うわけですけれども、まあ、悪化した時にですね、はい、うん、まあ、相手方から急にね、いやいやこれはね単なる同居人だよなんて反論されたらまあどうしようもないわけですよね、
はい、
いや今までの内縁関係何だったのみたいな感じなんですけども、うん、
ひどい、
でひどいですよね、うん、であとちょっと今その少し話がずれるんですけども、慰謝料請求できる場合があるというふうなお話を聞いたということですけれども、はい、これあのもちろんそれは相手の言動によってですね内縁関係が不当に破棄されたと、不当に破棄されたと、うん、まあ、婚約破棄の破棄ですね、
はい、
そういう不当に破棄された場合に限っての話です、うん、であのなんていうかな、その籍を入れていなかったのは不当だと、そういった事情だけで慰謝料発生ということにならないのはちょっとご注意いただきたいんですよね、うん、
あなるほど、これ結婚していれば戸籍謄本がありますよね、はい、
そうですね、で、まあ、じゃあ今回内縁の方ですので、じゃあ戸籍には当然反映はされないと、
うん、
じゃあそういう時に、まあ、一番いいのはもう住民票になるでしょうね。
あなるほど、
はい、まあ、これがですねその同じ住所でも、まあ、別世帯で作っちゃうケースもあったりするので、そうするとちょっとややこしくなるんですけども、うん、あくまでも同一住所、同一世帯の同居人欄に名前を連ねて、はい、なおかつその続き柄、あの続柄ですね、続き柄に、はい、まあ、妻、過去内縁であるとか、うん、配偶者といった記載をしておくのが一番いいと思いますね。
なるほど。で、もしその届け出をしてない場合はどうなんですか？はい、
まあ、結構これまたあるわけなんですが、はい、そうすると日常的なその各種契約の場面において契約書の中にですね、まあそのご相談者、内縁の妻にあたるご相談者も自分も名前を連ねるという場合があると思うんですね、
はい、
その続き柄として今先ほど言った妻かっこ内縁とか、あれ配偶者というような続き柄、続柄で書いておくのがいいと思います。うん、その例えばですけども、その生命保険の保険金受取人欄であるとか、
はい、
まあ、銀行絡みであると例えば連帯保証人欄、うん、ね、まあ、ここにお名前を書くんだけども、そこに続き柄として、まあ、妻かっこ内縁みたいな風に書いておくのがいいでしょうね。
あ、なるほど、
はい、でこれらただですね、これらは今お話しした生命保険とかその銀行関係というと、うん、ご相談者の本人確認も厳密にされると思うわけです。あ、厳密にされちゃうわけですね、
はい、
で世の中にはそこまで本人確認厳密じゃないよっていうケースもあるわけです。例えばその賃貸借契約書の同居人欄なんていうところですね、
はい、
まあ、これあの弁護士としてはおすすめはしませんけれども、うん、もうなんならですね、そこに内縁の夫の名字を名乗っちゃうとかね、
うん、
例えばその内縁の夫が鈴木さん、鈴木姓だとして、で、はい、ご相談者が山田さん、山田姓だったとしますね、
はい、
だから本来であればそこに山田花子と書かなければならないところを、うん、もう、まあ、内縁だろうが籍入れてようが入れてまいが関係ないって言って、もう鈴木花子と、まあ、記載するわけですよ。
ほうほうほう、
まあ、本当これはちょっと弁護士としてはおすすめはしないんですけれども、それ嘘の話をすることになるわけですから、
うんうん、はい、
まあ、ただ内縁関係がその夫婦2人の中にあったかどうかという判断をする、そういう結果的な場面においてはですね、うん、この内縁の夫とされる相手方はこのご相談者が鈴木という姓を名乗ることに違和感を感じていなかったんだねっていうのが分かるわけですから、
はい、
うん、まあ、別にいいよ、うん、俺の鈴木の名前名乗っていいよというふうに言ってたでしょうから、
うん、
そういう意味ではあきっと内縁関係だったんだろうなというふうに推測させる事情にはなると思いますね。
あ、なるほど。何かしらのこの文字に文に書いておくっていうのが大事なんですね。
大事ですね、
はい、もしかしたらそのような契約書がない場合にはどうしたらいいんですか。
まあ、そうですね、うん、そうするとですね、まああのまあ、ちょっと難しくはなってくるんですけれども、まあ、内縁というのはですね、法律上の内縁というのは基本まあ同居した上で、はい、お互いに協力し合っている関係というのを言うんですね、
うん、
でそのお互いに今働いていて何もかも別々の独立の収支で、まあ、それぞれがお互いのお金の使い道に興味がないなんていうことはないでしょうから、
はい、
何かしらその経済的な援助というかお金の流れというのはあると思いますので、
はい、
まあ、家計表というのは作っておきたいと思いますね、
はい、家計表、
家計表、要するに自分自身の収入での収入支出の家計表ではなくての、うん、あのお二人の収入とそこからの支出というのは全体が分かるような家計表ですよね、
はい、
あとはまあ、今はちょっと事例として少なくはなってはいるんですけれども、まあその自宅のですね、表札であるとか、
はい、
ポスト、郵便受けの名前も、まあ、連名にしておくというのも、まあ、一つの事情になると思いますね。
あ、なるほどですね、はい、まあ、ただあの独身時代の、まあ、保険とかあとは車とか、うん、ローンとか、はい、あの同居が始まって以降も、はい、自分だけが負担するケースってあると思うんですけれども。
そうですよね。ですから、まあ、そこはやはり、まあ、自分もともと自分の契約だったんだからそのまま自分が払えばいいと、その方が無駄 なんていうのかな、話し合いもせずに楽だしと、スムーズに同居ができるよねっていう、まあ、そういう考え方あると思うんですよね、
はい、
ただ内縁というのはその先ほども申し上げたその協力関係なんですけれども、これは決してその経済的な意味での協力に限らない、
うん、
まあ、精神的な結びつきというのも含まれるわけですね、
うん、
ですからなんていうのかな、その極端に言ったら日常生活において、まあ、夫というか男性側が買った家具があったとしてですね、
はい、
それ完全に男性だけが使うんですかと、奥さんも使いますよねと、
うん、
まあ、そういうふうに、別に独り占めしないでしょ財産をということだってあるでしょうし、ちょっと語弊を恐れずに言うんだったら、じゃあ誰が食事を作ってたんですかと、大概女性だったんじゃないんですかと、そこにまあその男性側は甘んじてたんじゃないですかという、そういう精神的な結びつきというのも、まあ、一つのこの内縁関係を判断する事情にはなりますので、
はい、
完全にその自分のものは自分だというだけでですね、内縁じゃないとは言えないという、まあ、これもまた非常にまた難しい判断にはなりますけどね。
あ、なるほど、はい、ちょっと難しい問題ですねこれね。
そうですね、ですから、まあ、基本その内縁関係にあるという証明というのはもう非常にまあ難しいですけれども、うんうんうん、ですからあとはその皆さん周りの周囲の人間に、いや実はもう内縁だ、このお二人はねと内縁だよねということがもう、うんうん、もう知れ渡ってるっていう事実もまた重要な事実の一つだと思いますね。
あ、なるほど、そういうこともあるんですね。
あるわけですね、うん、はい、
まあ、一番安全なのは何かしら、はい、文字にしたり文書にしたり、なんか証拠というか、まあ、同じ、はい、暮らしてたっていう証拠を残しておくっていうのが大事ですね。
そうですね、だからまあ市役所を含めですけれども、うん、
はい、
公的な書類であるとか障害関係の書類、まあ、その契約書関係ですね、そこに文字がその内縁関係であることが分かるのが一番いいと思いますね。
はい、わかりました。はい、はい、ということで、今日もですね、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士に電話をつないでお伺いしました。拓ちゃん弁護士、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。